本日の聖書箇所は新約聖書エペソ人への手紙4章11節から16節です。司会者が拝読いたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。それでは森兄に神の御心を知り実践する教会と題して本日のメッセージをお願いいたします。
皆様こんにちは。先週の加藤雄太郎さんに続き、今週は私が御言葉の取り次ぎをする機会が与えられましたことを心から感謝しております。本日はイエス様を信じて救われた私たちクリスチャンから成り立っている教会が何であるのかをみんなと一緒に考えていきたいと思っております。したがって公開説教ではなくて、課題を先に挙げてそれに対して聖書がどのように言っているかを説明していくトピカルな説教になりますことをお許しください。それでは初めに一言お祈りさせていただきます。天地万物を創造され、永遠に変わることのない全知全能の父なる神様、あなたの皆を声高らかに褒めたたえます。主よ、あなたの御心をさらに深く知ることができ、それをどのように実践していくことができるのかを、私たちが今日学ぶことができますように、この足りないものですが、豊かに用いてください。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。もう20年も前になりますから、覚えておられる方は少ないかもしれませんが、Purpose Driven Life、 人生を導く5つの目的という本が2002年にロサンゼルスのオレンジカウンティにあるサドルバック教会の牧師であられるリック・ウォレンさんによって書かれました。しかしこれが書かれる前に Purpose Driven Church、教会を導く5つの目的という本が書かれています。ところが残念ながらクリスチャンあるいは教会からのあまり大きな反響はありませんでした。そこで彼はクリスチャンだけではなく全人類を作られた神様のもっと広い観点からこの人生を導く5つの目的を書いたわけですが、結果としてあっという間にアメリカで3000万部が売り切れ、多くの国の言葉に翻訳され、日本でも2004年に日本語版が出版されてベストセラーになったのを私は今でも覚えております。なぜこんなことが起こったのでしょうか。いろんな見方をすることができると思いますが、一つの見方は教会を導く5つの目的に教会があまり興味を示さなかったということに対して、人生を導く5つの目的にはクリスチャンを含めて多くの未信者が 大きな反応を示したと考えられます。この自分を含めて罪深い歪んだ世の中を生きていくためには、私たちはいろんなことを経験せざるを得ません。耐え難いほどの苦しみ、悲しみ、ごまかし、裏切り、不公平、理不尽に対する怒りと失望、そして死に至るほどの病気や事故、目的のない、希望のない、そして人生の終わりには誰もが通らなければならない死が待っている不安と恐怖、これらは早かれ遅かれ誠の神を知らない多くの人たちが毎日経験しておられることではないかと思われます。そういった状態の中で、そうではなく、私たち一人一人を愛を込めて目的を持って創造してくださった全知全能の誠の神がおられるということ、そして自分の生きている目的はこの誠の神を知り信じることによってのみはっきり分かってくるということ、それだけではなく罪許され永遠の命が保証される恵みの中で、喜びと感謝を持って私たちがその目的に沿って生きることができるとき、それは私たちのさらに大きな喜びになることはもちろんのこと、神の喜びとなり神の栄光を表す生き方になるのですと、この人生を導く5つの目的が説明しているとすれば、当然多くの人がこの本を読みたいと本屋に殺到したことが想像できるのです。その時私の耳に強く入ってきた御言葉がありました。それは第一テモテ2章の4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。また第二ペテロ3章の9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そうです、神様の御心は誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進み福音を信じることを望んでおられるのです。したがってマタイ9章の37、38節では、そこでイエスは弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。多くの人が人生に失望して自殺寸前の絶望の中におられるのが現実です。したがって誰かが言ってこの良き知らせ、福音を伝え、祈り、福音を信じることをできるまで寄り添うことが必要となります。イエス様の言われるこの働き手とは誰でしょうか。そうです、それは私たちクリスチャンでなくて教会でなくて誰でありましょうか。1978年に世界的福音伝道者ビリー・グラハムがシンガポールに来ました。1986年には同じく世界的福音伝道者ルイス・パラオがシンガポールに来ました。ビリー・グラハムの時は私はシンガポールにおりませんでしたから他の人から聞いた話になりますが、ルイス・パラオの時には深く関係することができました。集会は2回ともシンガポールナショナルスタジアムで行われました。何万人もの人でナショナルスタジアムがいっぱいになり、分かりやすく力強く 福音が語られた最後に、イエス様を信じる人は前に出てくるようにと招かれた時には、何千人もの人が立ち上がって前に出て行かれたのを見て、私は大きな大きな感動を受けて涙が止まらなかったのを今でもはっきり覚えております。しかし忘れてはならないのは、これが起こる前に何百というシンガポールの教会がその日を準備して多くの人のために祈り、福音を伝え、集会に来るように導いたことです。そして集会の後も彼らのフォローアップが続き、多くの人が教会に来ることができたのです。私にとってはシンガポールのこの2つの大きな霊的リバイバルを忘れることはできません。さて、1646年47年にウェストミンスターカタキズム問答集がまとめられています。これはチャーチオブイングランドとチャーチオブスコットランドが統合されるときに教理的な一致を図るために行われた作業ですが、そのまとめが問答集の形になっており、今でも世界中の教会で用いられております。その最初の質問と答えは次の通りです。人間が作られた主なる目的は何ですか。答えとして、人間が作られた主なる目的は、人間が神の栄光を表し神を永遠に喜ぶことである。それでは神の栄光とは何ですか。この答えはウェストミンスター問答集と人生を導く5つの目的から捉えたものですが、それは神が神ご自身であられるということです。それは神の本質であり、そのかけがえのなさであり、その壮麗な輝きであり、その力の現れであり、その存在が放つ威厳であるのです。神の栄光とはその素晴らしさの表現であり、神のみが持っておられる永遠のご性質の表現なのです。それではどこに神の栄光が見られるのですか。神の作ったすべてのものがそれぞれ神の栄光を表しています。そして神の栄光の現れはイエス・キリストにおいて最高潮に達しました。世の光であられるキリストは神の性質の輝かしい現れであり、イエス・キリストゆえに私たちは神がどのような方であるかについて無知ではなくなりました。ヨハネの福音書1章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、神の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。そして神の愛と憐れみによって救われた私たちクリスチャンにとっては、神の栄光が何であるかははっきりと分かっていなければならないことです。なぜならば神が聖であられ義であられる本質を持っておられることを私たちは知っています。したがって罪深い人間が神の前に出ることは一切できないどころか、ただ永遠の死に裁かれるだけです。ましてや神の栄光を表すことなど全く不可能なことです。しかし愛であられる神は、私たちがまだ罪人であり敵であった時に、全人類の過去現在未来のすべての罪の身代わりとなって御子キリストが十字架で死んでくださり、墓に葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、今も生きておられる神であられ、私たち一人一人のために取りなしの祈りをしてくださっているのです。 従って自分の罪を悔い改め、イエス様を主とし救い主として信じ受け入れた私たちは、罪が完全に許され、約束の聖霊をいただき、聖霊は永遠の命の保証となってくださっているだけではなくて、私たちの生まれ変わった命、キリストを来た新しい人生において、私たちクリスチャンが神の栄光のために生きることができるように導いてくださっているのです。しかし私たちは知っています。この神の救いの御業の中には、人類の過去現在未来の大きな大きな、また深い深い罪のあがない、罪をあがうイエス様の犠牲的な愛があったこと、そして今もその愛が聖霊を通して常に私たちに注がれていること、したがって神の栄光を表す生き方というのは、私たちが常にいただいているこのキリストの愛をもって神を愛し、人を愛し、その愛をまだご存知のない方々に伝えていくことに他ならないのです。それではここで、教会がどのようにして神の栄光を表すことができるのか考えてみましょう。教会を導く5つの目的で、リック・ウォレンさんは次の5つを挙げています。1番に礼拝ですね。神を礼拝することによって神の栄光を表す。2番目は交わりです。神の家族の中で他のクリスチャンに愛を示すことによって神の栄光を表す。3番目は霊的成長。キリストに似たものに変えられることによって神の栄光を表す。4番目は奉仕です。与えられた賜物を用いて人に使えることによって神の栄光を表す。5番目の福音伝道ですが、他の人々に神の愛を伝えることによって神の栄光を表す。この教会の神の栄光を表す5つの目的の中で、神は私たちにキリストの体である教会に対する働き、ミニストリーと、この世に対する使命、ミッションの両方を担ってほしいと願っておられます。ミニストリーとは信者に対する奉仕であり、ミッションとは未信者に対する奉仕です。人生の最も有効な使い方は、後々まで残る仕事をすることだと言われています。しかし事実、永遠に残るのは神の国だけです。それ以外のものは全て滅び去ってしまうのです。ですから私たちはこの5つの目的に導かれた人生、すなわち礼拝、交わり、霊的成長、奉仕、そして福音伝道に自分の人生を捧げていかなければなりません。これこそ永遠の意味を持つ人生であり、教会生活であるのです。そういった中でも、主が教会に望んでおられる究極の目的は5番の福音伝道であることに間違いありません。しかし1から4がそれに深く関係していますから、それらを切り離して考えることもできません。例えば1番礼拝ですけれども、神に喜ばれる礼拝とは自分自身を完全に神に捧げることでありますから、神から与えられている使命に完全に従うことになります。この心なしには福音を伝えることはできません。2番目の交わりですけれども、今日の聖書の箇所でエペソ4章の16節には、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことによって成長して、愛のうちに立てられることになりますとあります。またヨハネ13章の34、35節では、 イエス様は言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間にこの愛があるなら、それによってあなた方は私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。教会がキリストの愛に満たされ、その愛が教会からあふれ出るとき、福音が伝わっていくのです。3番の霊的成長ですけれども、エペソ4章の13節では、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。キリストに似たものに変えられることなく、キリストの愛を伝えることはできません。4番目の奉仕ですけれども、キリストに仕えるように他の人に仕えることができなくては、キリストの愛を伝えることはできません。しかし今日は全てを網羅する時間がありませんので、5番の福音伝道についてしばらく時間をいただければと思っております。私たちの与えられているこの5番目の目的、福音伝道がどうして大切な使命であるのかは言い尽くせることはできません。なぜならばイエス様が地上におられる間に聖書を通して5回にわたって私たちに命令されているからです。マタイの28章18節から20節、大宣教命令として皆さん知っておられるところですけれども、マルコの16章15節、ルカの24章46から48、ヨハネの20章21節、使徒の働き一章の8節、これらはイエス様の提案ではなく命令なのです。またパウロも使徒の働き20章の24節で言っています。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。そしてさらに、この私たちに与えられている使命である福音伝道が重要である理由は、まず1番目、それはイエス様の地上における使命の継続であるからです。ヨハネ20章の21節でイエス様は再び彼らに言われました。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わしますと言われました。イエス様は自分の使命をはっきり認識しておられたのです。そして弟子たちや私たちがその使命を継続していくように私たちを派遣されたのです。しかしこの使命はイエス様を信じ救われて神の家族の一員となった私たちが、むしろ喜びと感謝と心の平安を持って果たすことのできる使命なのです。2番目の重要な理由ですけれども、この使命は私たちに与えられている素晴らしい特権であるからです。神に用いていただくということは重大な責任を伴うことであると同時に非常に名誉なことです。この特権とは、神と共に働くということと、その神を代表することです。第二コリント五章の18節から20節で、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。 こういうわけで神は私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。大使です。アンバサダー・フォー・クライストですね。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。3番目の大切である理由ですけれども、どうすれば永遠の命を得ることができるのかを伝えることは、私たちが他の人のためにできる最も素晴らしい行為だからです。もしあなたの隣の家の人が癌や難しい病気で苦しんでいるときに、その特効薬について知っているにもかかわらず、その命に関わる情報を伏せておくなら、それは犯罪にも等しい行為でしょう。そうであるとすれば、罪の許し、人生の目的、心の平安、永遠の命に至る道を隠しておくことはさらに残酷な行為です。私たちはこの世で最も大切な情報をいただいています。それを分かち合うということは、私たちが人に示すことのできる最も親切な行為なのです。イエス・キリスト以外に人を救うことのできるお方はいないのです。使徒の働き4章の12節で、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。4番目の重要である理由は、私たちの使命は永遠の意味を持つからです。私たちの使命が人の永遠の運命に影響を与える働きである以上、他のどのような仕事や事業や目標よりも重要であることは言うまでもありません。福音を伝えるという使命は永遠に関わる働きですが、この世の仕事は一時的なものです。人々を神との永遠の交わりへと導く働き以上に大切な仕事はありません。ですから私たちは使命に対して緊張感を持って取り組む必要があります。イエス様はヨハネ9章の4節で言われました。私たちは私を使わした方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ますから。使命を果たすことのできる時間は限られています。ですから一日たりとも遅らせてはなりません。人々のところに出て行き、自分の任務に今取り掛からなければなりません。なぜならば、人をキリストのもとに導けるのはこの限られた短い地上の一生の間のことなのです。ということは、私たちが自分の仕事を辞めてフルタイムの伝道者になるべきであるということを意味しているのではありません。神は私たちにどこにいてもこの良き知らせ、福音を伝えてほしいと願っておられます。両親であろうと、子供であろうと、学生であろうと、先生であろうと、会社員であろうと、その他私たちが何をしていようとも、神の導きに従ってあらゆる人々に福音を伝えるように願っておられるのです。しかしながら、この使命を渡していくためには犠牲を払わなければなりません。使命を果たしていくためには、自分の思いを捨てて神のご計画を受け入れることが求められます。自分の人生計画に神の計画を付け加えるというのではありません。父よ、私の願いではなく御心がなりますようにとイエス様が祈られたように、また箴言19章の21節で、 人の心には多くの思いがある。しかし主の計画のみが実現すると書いてあるからです。そしてもし私たちがどんな犠牲もいとわず与えられている使命に全力を注ぐなら、ほとんど誰も経験したことのない神の祝福に預かることができるのです。これはリック・ウォレンさんのお父さんの話ですが、50年以上数々の小さな田舎の牧師として仕えられました。一方ボランティアの人たちを連れて海外に行き、150以上の教会を建てられたそうです。1999年にガンで召されたのですが、最後の1時間すでに朦朧としておられたのですが、家族が見守る中でイエス様のためにもう一人救わなければ、イエス様のためにもう一人救わなければと何回も繰り返されたそうです。リック・ウォレンさんはベッドの横に座りながら涙が止まらず、神様にお父さんの信仰を感謝していた時に、お父さんの手がリックさんの頭の上に来てリックさんを任命するかのように、イエス様のためにもう一人を、イエス様のためにもう一人をと言い続けられたそうです。神の心を知り、それを実践したこのお父さんの生き方から、リック・ウォレンさんが大きな影響を受けられたことに間違いありません。2002年に人生を導く5つの目的の前に、教会を導く5つの目的が書かれています。その後、サドルバック教会は、スモールグループを通して教会員の交わりと、聖書勉強による霊的成長と福音伝道を進めていくことによって1万人を超える教会になり、世界中からそのシステムを学びに来る人たちで後を絶たなかったと聞いております。またオバマ大統領の就任式の時の祈りを担当されたのもリック・ウォレン牧師でした。神に与えられた使命に全力を注ぐなら、思いをはるかに超えた神の祝福を受けることができ、これは一つの実例、素晴らしい実例であることがわかるのです。それでは福音伝道という言葉を聞かれたときに、皆さんはどのような反応をされるでしょうか。それは牧師や宣教師の仕事で私には関係のないことですと思われますか。あるいは私にはとてもできない奉仕ですというお考えでしょうか。先ほども説明しましたように、これはイエス様の提案ではなくて、救われた私たち一人一人に与えられた命令なのです。イエス様を信じて救われた私たちには福音伝道をしたいという大きな動機はすでに与えられています。必要なのは一人一人にその準備ができることです。エペソ4章の12節で、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですとあります。したがってこれは間違いなく教会がこの準備を助けていく役割を担っています。シンガポール JCF では近く福音宣教チームが設立されます。教会がいろいろな面で助けになってくださることを大きく期待しております。その中でも特に私たちが認識していかなければならないことは、イエス様が使徒の働き一章の8節で言われた言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで 私の証人となります。それまでイエス様の言われたことが全くよく分かっていなかった弟子たちでしたが、ペンテコストで聖霊を受けるや否や、はっきりと大胆に福音を述べることができるようになりました。福音伝道には聖霊の特別の助けが必要です。私たちの霊的成長において聖霊の大きな助けが必要であるように、福音伝道は自分の力でできるものではありません。祈りによって常に聖霊の助けが必要とされます。祈りによって聖霊は福音を述べる人たちへの出会いを導いてくださり、その人たちを理解する力を与えてくださり、その人たちの心を和らげ開いてくださり、イエス様を信じる決心ができるように助けてくださいます。また私たちにはその時その時最もふさわしい御言葉を与えてくださり、愛と尊敬を持って福音を語ることを助けてくださいます。第一ペテロ3章の15、16節でペテロは言っています。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていきなさい、していなさい。ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさいと。最後になりますが、福音伝道に関してもう一つ知っておく必要があります。それはパウロが第二テモテ2章の2節において多くの証人たちの前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさいと言っていることです。ティモシープリンシプル、テモテの法則と言われておりますが、スクリーンで見られますように、まず福音伝道がされて、イエス様を信じたその信仰によって義人義と認められクリスチャンになるわけですね。そしてその次の過程としては霊的成長、聖化の過程に入るわけで、キリストの弟子になるわけですね。しかし福音伝道のためには特別の訓練が必要になり、特別の訓練によって働き手になるという順番が考えられるわけですけれども、この最後の働き手はパウロのように福音伝道ができ、クリスチャンになった人たちの霊的成長を助けてキリストの弟子とし、特別の訓練をすることによってイエス様の弟子をイエス様の言われる働き手に成長させることのできる人なのです。したがってパウロがテモテを働き手に育て、テモテが次の働き手を育てるときには、その次の働き手から次の次の働き手を育てる約束を取って、その約束に委ねていくことなのです。これによって福音は広く長く続いていくことができるのです。2000年後に私たちに福音が届いたのもその理由です。さてこのように言いましたから、一つ注意しておかなければならないことがあります。それは働き手になるための霊的成長や福音伝道の特別訓練が必要であることは言うまでもありませんが、それができるまでは福音伝道ができないということでは決してありません。一番力強い福音伝道は自分の救われた証です。もちろん分かりやすく自分の証を整理する必要はありますが、この証は福音の救いの力が働いてくださった自分独特の証ですから、いつでもどこでも誰にでもできる 証です。みんなでイエス様の愛を伝えていくことのできる教会になっていけるよう祈っていきましょう。祈っていきたいと思います。最後に考えてみましょうが3つ出ておりますが、この後シェアリングタイムに参加してくださるなり、各自友達と話し合いをしていただけると嬉しいです。それでは最後にお祈りさせていただきます。天の父なる神様、罪の中に完全に死んでいた私たちを、あなたの大きな大きな広い広い、そして永遠に続く愛と平安の世界に引き上げてくださいましたことを心から感謝いたします。しかしそのためにはイエス様の十字架の死という大きな犠牲があったことを私たちは知っています。そしてその犠牲はさらに一人でも多くの人があなたの救いの御業福音を信じて罪許されあなたのもとへ帰ることのできるためであり、その使命を私たちに委ねておられることを今日また再度確認することができました。主よ、この救われた私たちの命はあなたのものです。どうか私たちにあなたの力と勇気と知恵を与えてくださり、キリストの愛を伝える証人として豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。これらすべてを尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。